同連と期間の最初から神の国、十字架と神の国というテーマで学んできました。神の国ってなんだ？神の国っていうのは、単に死んだ後に行く天国というだけではなくて、本当に神様の支配、神様の愛の支配、神様の愛に満たされるところ、それはこの地上でも、この地上でも与えられているんだ、この地上でも与えられているものなんだということをお話ししてきました。プリントを回っていますか？大丈夫ですか？単に死んだ後に、天国に行けるというだけではなくて、この地上でも神様の愛に満たされて歩むことができる、これがイエス様が伝えられた神の国なんだということをお話ししてきました。そしてけれども、ユダヤ人の人たち、当時のユダヤ人の人たち、弟子たちも含めてでありますけれども、多くの人々がこの神の国って何か、それは、どうして私たちこんな苦しまなきゃいけないんだ、神の愛の支配があるならばどうして私たちはこんなに苦しまなきゃいけないんだ、その答えとしてローマ帝国から私たちを解放してくれる救い主が、本当に私たちがこのローマ帝国のこの支配の中で苦しんでいる、でもやがて本当にこのローマ帝国から私たちを解放してくれる救い主が与えられるんだ、あのローマ帝国をやっつけてくれる救い主がやってくるんだ、それによって神の国が生まれるんだ、そのことをこの彼は期待していたわけですね。弟子たちもそうでした。他の人々もそうでした。それに対してイエス様はそれとはレベルの違う救い主であり、レベルの違う神の国を準備していらっしゃったんだ、そこには本当に人々の期待に応えないイエス様、人々が期待する期待に対して、いや私が与えようとしているものは違うんだというふうにノーを言われたイエス様の姿が出てきました。そしてイエス様は私たちに新しい神の国の秩序というのを、第1回の時に、うのところでありますけれども、第1回の時に特に学びました。神の国は、王は仕えることによって私たちを満たしてくださる。私たちの王となってくださるんだ。私たちの心を掴んでくださる。この方は私たちに仕えてくださることによって、私が王だから私の言うことを聞けというのではなくて、私がこの王だからあなた方に仕えるんだ。そのようにして弟子たちの足を洗っていかれたイエス様の姿を見たわけであります。あなた方の中で偉くなりたいと思う者は使えるものとなり、あなた方の間で頭になりたいと思う者はしもべとならなければいけない。これもですね、死んだ後の話じゃない。死んだ後にあなたがもう豊かにこの地上でね、この一生懸命使えていれば死んだ後にあなたは偉くなれますよ、そうじゃない。本当にこの地上で神の国のしもべとして歩んでいくものは人々に仕えるものになるんだよということをイエス様おっしゃったわけですよね。本当にこの神の国って死んだ向こう側、もちろん向こう側もあります、それも素晴らしい、いやそっちの方が何倍も素晴らしいってイエス様約束してくださっています。でもこの地上において神様と共に歩んでいくこと、神様のしもべとして歩んでいく私たちの意味がどれほど素晴らしいものであるか、イエス様はこの生涯を通して表してくださったのであります。そして今日はその頂点である十字架の話になるわけでありますけれども、十字架の場面で王様というのが何回も何回も出てきます。あなたは王様なんだ、あなたは王様なんだということが何度も何度も出てきます。それはでも人々がイエス様をバカにして使っているわけであります。でもその中にイエス様の王としての姿が現れている。人々は本当にイエスをバカにして愚か者だというふうに言うかのようにして、あなたは王様だってやってるわけですけれども、その中に本当に神様すごいなと思うんですけれども、人々がそのバカにする中にイエス様の王としての姿が現れてるんだって。イエス様はここで我慢して我慢して我慢して、やがて復活して王として現れたというのではなく、 いや、もちろん本当に復活した時にそのことが明らかに、もう本当に明らかに表されたわけですけれども、でもそれだけじゃなくて、この十字架で本当にこの人々にバカにされている中にもイエス様の王としての姿が現れているんだって、そのことを今日は見ていきたいと思うのであります。まず最初にこの兵隊たちの姿であります。16節からのところでありますけれども、 16節からのところを読んでいくならば、まあ、ご自分の聖書で読まれても結構ですし、この今お配りしたプリントで読まれても結構でありますけれども、17節のところから、そしてイエスに紫の衣を着せ、茨の冠を編んでかぶらせ、これ本当にあの紫の衣っていうのは王様のこの印だったわけですね。そして冠はあの王様の冠だったわけです。で、お前は王様だからこれがぴったりだって言った頭に茨の冠をぐさっとかぶらせて、そしてこのユダヤ人の万歳って言って敬礼したって言うんですよ。そして足の棒を持たせて、この足の棒、これ王のね、王の持つ王尺って言ったらいいんでしょうかね、王の持つこの杖だって言って持たせて、その杖を取り上げて、その杖で棒を頭をパクポコパカスカ叩いたわけですよ。そこで椿をかけひざまずいて拝んだ、ね、王様。本当に神の国の王はそのバカにされた、お前にはこれがぴったりだって言ってバカにされた、でもその中にイエス様が本当に私たちの王となるために十字架にかかられた、そのイエス様の本当にこの強い意志と熱い思いがあるわけですね。そしてイエス様はおっしゃいました。神の国に生きるあなた方はこの世で同じように扱われることがあるんだよって、これはここにはプリントされてないので、開ける方は開いていただきたいと思うんですけど、マタイの5章の11節から12節、私のために人々があなた方を罵り、また迫害し、あなた方に対して偽ってさまざまな悪行を言うときには、あなた方は幸いである。喜べ、天においてあなた方の受ける報いは大きい。あなた方より前の預言者たちも同じように迫害されたのである。人々はあなた方を罵るんだ、人々はあなた方を迫害するんだ、そして嘘のさまざまな悪口を言うんだって。あなたがしてないことをやったって、あなたがこんなこと、こんなあなたが思ってないことを、あんなことを思ってるんでしょうと言われるって、あなたは悪口を言われるって、あなたは偽ってですよ、本当に私たちの身に覚えのないことまで言われるって、そういうことが あるんだって、その時に喜べって。またヨハネの15章にも同じように出てきます。ヨハネの15章の18節から21節、ヨハネによる福音書の15章の18節から21節、もしこの世があなた方を憎むならば、あなた方よりも先に私を憎んだことを知っておくがよい。もしあなた方がこの世から出たものであったなら、この世はあなた方を自分のものとして愛したであろう。しかしあなた方はこの世のものではない。かえって私があなた方をこの世から選び出したのである。だからこの世はあなた方を憎むのである。私があなた方に、しもべはその主人に勝るものではないと言ったことを覚えていなさい。もし人々が私を迫害したなら、あなた方をも迫害するであろう。もし 彼らが私の言葉を守っていたなら、あなた方の言葉も守るであろう。彼らは私の名のゆえに、あなた方に対して全てそれらのことをするであろう。それは私を使わされた方を彼らが知らないからである。本当にこのイエス様を憎んだ人々が私たちを憎むことがある、この世は私たちを憎むことがあるというのであります。そして私のゆえに、私の名のゆえにそれをすることがある。本当にこの神様に従っていると言いながら私たちを迫害する人まで出てくるんだというのであります。だから恐れるな、本当にそういうことだってあるんだって、そういうことに対していちいち恐れる必要何にもない。イエス様は私たちの王として苦しんで侮辱されてくださった、私たちもこのイエス様に従う者として侮辱されることがある、それを恐れるなというのであります。そして次に出てくるのはピラトのこの姿でありますけれども、それは、26節の言葉でありますけれども、イエスの罪状書きにはユダヤ人の王と記してあった。これはまあ先週も学んだあのヨハネによる福音書で学びましたけれども、あのピラトがね、あのこれは、ユダヤ人の王、これはユダヤ人の王だ、そうやってこの罪状書きを書いたわけです。これがユダヤ人の王だ、それはユダヤ人を馬鹿にするために書いたんですよ。でユダヤ人のこの俺たちはユダヤ人、ローマの総督として、ローマ帝国の代表としてユダヤ人の王様を十字架につけるんだって、ユダヤ人をこの馬鹿にして書いたんですよ。でユダヤ人のリーダーたちが、いやこれ間違ってますよって、私たちは認めてないですよ、これは彼は自称ユダヤ人の王だけですよ、自分でそう言ってただけですよ、私たちはそれ認めてないですよって言ったら、あのピラトはですね、いやそれは私が書いたんだから私の書いたままにしておけっていうふうに言うわけですけれども、ピラトは本当にユダヤ人をバカにして、自分の権威、自分がローマの代表としてユダヤ人をこの見下げてるんだって、お前たちなんて俺たちの敵じゃないんだっていうことを言うために、このユダヤ人の王、俺たちはユダヤ人の王を十字架につけてるんだって書いた。このピラトの意地であり、ピラトのこの嫌味であり、ピラトのこのユダヤ人とイエスに対するバカにするこの言葉なわけですけれども、しかしこれがイエス様の本当の姿を表すために用いられた。本当にこの4つの福音書全部書いてますね、このこと。これはユダヤ人の王だって。本当にこの方が、この十字架にかけられた方こそ王様なんだって、この十字架にこそ王様の姿があるんだって、私たちのことを支配し、私たちのことを本当にご自分のものとしてくださる王様の姿がここにある。もう本当に私この強調しても強調しすぎることないと思うんですけれども、イエス様は十字架ではバカにされたけれども、復活して私たちの王様になったって、そう思いたくなる時が私たちにありますけれども、でも聖書を本当に丁寧に読んでいるならば、この王様っていうのは、この十字架の上にかけられた方が王様なんだって、この十字架こそがイエス様が王様であるってことを表してるんだって、ここにこそイエス様が私たちの王様なんだってことが現れてるんだっていうのであります。ユダヤ人の指導者たちはこう言います。イスラエルの王キリスト、もうここにも王様ですよ。本当にイエス様は十字架のことを、本当にあなたは王様だって、これは人々が侮辱して何度も繰り返している。イスラエルの王キリスト、今十字架から降りてきてみろ、そうしたら信じよう。私たちもそう思うことないですか。 イエスがあそこで十字から降りてきたら信じることができたのに。イスラエルの王キリスト、今十字から降りてきてみろ、そうしたら信じようって。人々は王様である王様に対してそれを期待した。あなたが王様ならば降りれるはずだ、王様なら降りれるはずだ。いや、イエス様はできた。ご存知の通り、イエス様は天から何千何万という軍勢を呼び寄せて、そして十字架から助けることができたわけです。でもイエス様はそれをなさらなかった。人々の王に対する期待、それはあなたが王だったら、あなたが救い主だったら、あなたがキリストだったら、そこから降りてきたら信じれるのにって。そして続けて言いますね。他人、もっと前ですか、他人を救ったが自分を救うことはできない。王だったら他人を救うだけじゃなくて自分を救えばいいのにって。救い主だったら自分も救えないのって。だらしない、情けないって人々は言うわけですよね。でもイエス様は自分を救わないで自分を犠牲にして他人を救うがゆえに、イエス様は私たちの王となってくださったわけです。イエス様はご自分がを与えることによって王と私たちの王となってくださった。ご自分を十字架で与えることによって、もう人々の言葉、他人を救ったが自分も救えない、自分を救えないようなやつを王として認めるわけにないだろうって俺たちはって彼らは言うわけですよ。でもまさにこれ正反対で、自分を与えて私たちを救ってくださったがゆえに、イエス様は私たちの王となってくださった。イエス様は私たちを救うためにご自分が罪を負って十字架にかかって死んでくださいました。そのことを3番目のポイントでお話したいと思うんですが、イエス様の言葉、この十字架の上の言葉、7つ聖書には残されていますけれども、またマルコは1つだけを残しました。他にもイエス様は十字架の上で言葉を話されました。父よ、彼らをお許しください、彼らは何をしてるか分からないのです、そうおっしゃいました。またこの先週の礼拝でお話し、この間の礼拝でお話したように、これはあなたの子供だよ、これはあなたの母だよっておっしゃいました。全てが終わった、完了したともおっしゃいました。でもマルコは一つの言葉だけを残しました。それは、我が神我が神、どうして私をお見捨てになったのですかという言葉でした。我が神我が神、どうして私をお見捨てになるんですか、この言葉だけをイエス様は、このマタイ、マルコは残しました。これには2つの説があります。1つが詩編の22編、我が神我が神、どうして私をお見捨てになったのですかって始まるこの詩編の22編をイエス様は暗唱してたんだって、十字架の上で。それなんでかっていうと、詩編の22編は我が神我が神、どうして私をお見捨てになるんですかって言葉で始まって、そして人々は私のことをこの罵るって書いてあって、人々は私の衣を分け合うって書いて、もう本当にイエス様の十字架の予言が書かれてるわけですよ。そしてその最後は勝利で終わってる。イエス様はその十字架の予言の言葉をそのまま暗唱していたんだ。だからイエス様はこの十字架の苦しみの中でも、我が神我が神、どうして あなたは私を見捨てるんですかっていうことをおっしゃったんだけど、それは詩編の22編の勝利を本当に見つめたまま、イエス様はこの言葉をおっしゃったんだというのが説、一つの説です。もう一つの説が、イエスは本当に父なる神に捨てられたんだって。それはイエスが私たちの罪を背負った時に、イエス様は文字通り呪われたものとなってくださった。ガラテヤ3章13節にその言葉が出てきます。ガラテヤ3章の13節にはこのように書かれています。 聖書の中に呪いなんて言葉がね、あんまり出てくるようなイメージ皆さんの中にないかもしれませんけれども、何箇所か出てくるんですけれども、この言葉、このところは一番強い言葉が出てきます。ガラティアの3章の13節、キリストは私たちのために呪いとなって私たちを律法の呪いから贖い出してくださった。聖書に木にかけられるものは全て呪われると書いてある。呪われてく、イエス様は呪われてくださったんだ。イエス様は私たちのために呪われてくださったんだ。だからイエス様は文字通り罪の塊となって呪われたものとなってくださったから、イエス様からその瞬間、この瞬間にイエス様から父なる神様が見えなくなって、我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかって本当に心の底から言われたんだって、この2つの説があります。で、私はこのどちらも本当になるほどと思わされるんですけれども、私は2番目の方だと思っている。本当にイエス様が呪われたか、あの十字架の上で呪いを受けてくださって、私たちの罪を、全時代全世界の罪を背負った時にイエス様は、我が神我が神どうして私をお見捨てになるのですかと叫ばないではいられなかった。本当にイエス様はご自分が捨てられることによって私たちを救われた。本当ならば私たちが叫ばなければならない叫びを代わりに叫んでくださって、本当ならば私たちが本当に負わなければいけない罰を代わりにイエス様を追ってくださって、私たちは許されたものになったんだ。それがイエス様の救いであります。それによってイエス様は私たちの王となってくださった。それによって私たちが本当にイエス様を救い主としてお迎えするときに、イエス様は私たちの王となってくださるんだ。イエス様は、このユダヤ人の修道者たちは、降りてきたなら信じよう、降りてきたならお前を王様として認めよう、自分を救ったらいいのに、違うって、降りなかったがゆえに私たちの王となってくださった。自分を救わなかったがゆえに私たちの王となることができたのであります。そしてイエス様が最後に息を引き取られた時に、神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けました。これは大切な一つのメッセージがここには込められています。神殿の幕は神様と人との間の幕であります。聖なる神様の前で私たちが死なないように私たちを守る幕であります。幕の中には1年に1回だけ大祭司がそこに入ることができました。私たちこの動物の血を持ってその神殿の中に入ることができました。ランカスターに行くと幕屋の模型があります。幕屋の模型に入ると本当に分厚い幕がこの幕屋を2つに分けています。そして幕屋の奥には神様の御臨在があふれている。そこには契約の箱が置いてあるわけですよね。幕屋の時代は、神殿の時代はもう契約の箱はなかったわけでありますけれども、この正確に言うと、このイエス様の時代の神殿の中には契約の箱なかったわけですけれども、幕屋にはこの幕が、この契約の箱がそこに入ってたわけです。神様の臨在が溢れていた。そこに入ることができたのは1年に1回大祭司だけ。その大祭司は腰に紐をつけられていたと言われます。もしもそこで中で何かがあったら誰も中に入れない。だから何かがあったら助け出すとか引っ張り出すことができるために腰には紐がついていたんだというふうによく言われます。それほど清い、それほど私たちが普通の人間が入ることができないこの死聖所にと私たちと分けている幕が上から下まで真っ二つに裂けたということは、神様の方からこれはもう必要ないという神様の宣言なんです。 もうこれは必要ない。イエスによって私たちの罪が許されて、私たちは喜んではばかることなくと、ヘブル人への手紙に書いてありますけれども、恐れない、はばからないで神様の前に出ていくことができるんだ。ヘブル人への手紙の10章の11節から22節。ちょっと難しいんですけど、いや、これすごいこと書いてあるなというふうに、今申し上げたことがそのまま書いてあるんですけれども、ヘブル人への手紙の10章のこの11節から22節であります。このヘブル人の手紙はユダヤ人のために書かれましたからね。もうユダヤ人はこの幕屋のこととか神殿のとかよく知ってるわけですよ。その彼らに対して、このヘブル人の手紙はあの幕屋はイエス様の十字架によってもう必要な、この幕は必要なくなったって書いてありますね。こうして全ての祭司は、10章の11節、こうして全ての祭司は立って日ごとに儀式を行い、たびたび同じような生贄を捧げるが、それらは決して罪を除き去ることはできない。この日ごとに、これは幕の外側でこの捧げ物を捧げるわけでありますけれども、1年に1回だけ大祭司はそこに入っていくことができたわけでありますが、しかるにキリストは多くの罪のために一つの永遠の生贄を捧げた後、神の右に座し、それから敵をその足台とする時まで待っておられる。彼は一つの捧げ物によって清められた者たちを永遠に全うされたのである。聖霊もまた私たちに証しをして、私がそれらの日の後彼らに対して立てようとする契約はこれであると主が言われる。私の契約立法を彼らの心に与え、彼らの思いのうちに書きつけよう。これどこですか。エレミアの31章、エレミアの予言ですよ。新約と旧約を、私は新しい契約を立てるっておっしゃった予言ですよ。これが、16節の引用ですね。と言い、さらに、もはや彼らの罪と彼らの不法とを思い出すことはしないと述べて、これらのことに対する許しがある以上、罪のための捧げ物はもはやありえない。もうイエス様が十字架にかかってくださったから、もう罪の贖いのために、この、ね、動物を捧げるとかもう必要ないんだって、この言うんです、聖書は。兄弟たちを、こういうわけで、私たちはイエスの血によって、はばかることなく、躊躇することなく、遠慮することなく、恐れることなく、聖女に入ることができ、彼の肉体なる幕を通り、私たちのために、開いてくださった新しい生きた道を通って入っていくことができるのであり、さらに神の家を治める大いなる祭司があるのだから、心はすすがれて良心の咎めを去り、体は清い水で洗われ、真心を持って信仰の確信に満たされつつ御前に近づこうではないか。私たちはもう恐れないでいい。本当に喜んで神様の前に出ていくことができる。安心して神様の前に出ていくことを恐れないで、この遠慮しないで、はばからないで、大胆に、この遠慮しないでいくことができる。もう、この方がいらっしゃるから、イエス様がいらっしゃるから、大丈夫なんだ、というふうに言うのであります。神の国のために、イエス様は、神の国のための土台として十字架にかかってくださいました。この十字架がなかったら、私たちは神の国に入ることができない。この神の愛の支配のもとに、このね、幕が、イエス様の十字架によって幕が裂けたがゆえに、私たちはもう神様の愛の中にドボッとっていうか、どっぷりと入っていくことができる。もう本当に全てを委ねて入っていくことができる。恐れないで、入っていくことができる。昨日は、イエス様の、最後の晩餐の日でしたね。イエス様、弟子たちの足を一つ一つ洗われました。昨日は、アジサイの会で、シニアの方々の集まりで、聖書のお話を、このイエス様の足を洗ったこのお話をしましたけれども、ペテロはね、私の足洗わないでくださいって言った。そしたらイエス様は、 もしも私があらなかったら、私とあなたは何の関わりもなくなってしまうよ。どういうことなのかなって。それはイエス様の十字架の予言です。イエス様の十字架によって私たちの一番足っていうのは、もう当時の文化の中で足っていうのはもうドロドロになるところだった。その足を洗う奴隷の仕事だった。イエス様は奴隷の仕事をしてくださったというだけではなくて、あの十字架の予言であります。私たちの一番汚いところを洗ってくださる。私たちの心を洗ってくださる。私たちだったらどうかなと思う。足洗いますよ。あなたの足洗いますよって言われたらどうですか。皆さん大丈夫かな今日私あの足きれいかな思うじゃない。洗いましょうっていうのにきれいかなって私たち心配する。洗いましょうっていうのにきれいだったらいいけどって、私たちイエス様にそれしてないですかって。私たちイエス様にあなたの心を洗うよって、いやちょっと待って、私心きれいかな、もうちょっと心を整えて、あなたにふさわしい心に なったら、あなたにふさわしい気持ち、あなたの前に出るふさわしい気持ちになって、違うって、そのままで来なさいって、そのままで遠慮しないで来なさいって。イエス様は私たちの足を洗ってくださる方、私たちの本当に全てを清めてくださる方、私たちが自分で一生懸命心を整えたらイエス様を受け入れてくださるんじゃなくて、本当に私たちでありのまま飛び込めばいいって、はばかることなく神様の前に出ればいいって、その愛の中に満たされていること、十字架が神の国の土台なんです。そしてもう一つは、十字架は神の国の生き方なんです。私たちは十字架でご自分を与えられたイエス様の神の国の歩むものはこういうふうに歩むんだよってイエス様は十字架を通して見せてくださった。バカにされるかもしれない、罵られるかもしれない、降りてきたらいいのにって言われるかもしれない、でもその本当に自分を与えてくださったイエス様の後を私たちは歩んでいくんです。ペテロ第1の手紙をお読みして終わりにしたいと思います。ペテロ第一の手紙の2章の21節です。これは、しもべに対する勧めの中に出てくる言葉ですね。いい主人、いい主人に対して、使えるだけじゃなくて、不当なことをするような主人に対しても使えなさいっていうふうに言っている聖書の箇所です。その中でイエス様、ペテロはこう言っています。ペテロ第一の手紙の2章の21節から、あなた方は実にそうするようにと召されたのである。キリストもあなた方のために苦しみを受け、御足の後を踏み従うようにと模範を残されたのである。もうこの後を踏み従いなさいってイエス様は模範を見せてくださった。キリストは罪を犯さず、その口には偽りがなかった。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅かすことをせず、正しい裁きをする方に一切を委ねておられた。さらに私たちが罪に死に、義に生きるために十字架にかかって、私たちの罪をご自分の身に負われた。その傷によってあなた方は癒されたのである。あなた方は羊のようにさまよっていたが、今は魂の牧者であり、監督である方のもとに立ち返ったのである。ここには2つの十字架の意味が書かれています。前半は模範ということが書いてあります。イエス様は私たちの模範なんだ。この十字架は神の国に生きる者の模範なんだ。そして後半には私たちが罪に死に、義に生きるために十字架に書かれたんだ。私たちの罪を背負ってくださったんだ。十字架は私たちの神の国の土台なんだ。この十字架があるから私たちは神の愛の中に生きていくことができるんだって言うんですね。本当にそのイエス様の十字架が私たちを生かしていること、私たちがここに生きるようにと招かれていること、本当に感謝して 終わりたいと思います。今日本当に私たち一人一人がこの方を私たちの王としてお迎え、改めてお迎えしようじゃありませんか。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、イエス様が私たちのためにあの十字架の上で罵られても罵り返さないで、あえてその罵られた言葉がイエス様がどんな王様であるか、それを表すために用いられた、そのところを読みました。本当に屈辱的な侮辱を受けても、でもそれに返して言い返すのではなく、それを受け止めて人々を愛し通された、その愛によって私たちは今あなたの前に立てることを覚えて心から感謝をいたします。私たちもあなたを王として歩んでまいります。あなたの愛に満たされて歩んでまいります。神様、本当に私たちも歩んでいく中で同じような侮辱を受けることがあるかもしれません。同じようなこのことを言われることがあるかもしれません。その十字架から降りてきてみろと、そしたら信じようと侮辱を受けるようなことがあるかもしれません。でも本当にあえて十字架にとどまる、そのようなものとならせてくださいますようにお願いを申し上げます。イエス様の足跡をたどるのはどれほど難しいことか、どれほど大変なことかと思います。でも私たちにはできません。でも聖霊様ならばあなたにはできます。神様、私たちは弱いです。でもあなたは強いです。本当に神様、私たちは何もありません。でもあなたは豊かな方です。本当にあなたを信頼してまいります。あなたの大きさ、あなたの豊かさ、あなたの力、私たちのうちに満たし、本当にあなたの足跡を歩んでいくものとなさってくださいますようにお願いを申し上げます。イエス様の名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。それでは続けて今日は生産